壇に上がりますっていうのは、あの YouTube ご覧の皆様、友愛会ともにしてくださる皆様、ありがとうございます。今日はちょっとこちらであのチャートをお見せしますので、カメラの位置を変える人が私の他にいないのでここからにします。ご一緒に聖書を読みましょう。創世記12章、今日は1節から6節までをご一緒に読んでいきましょう。創世記12章1節から6節。はい。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産と、ハランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。 アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。天のお父様、今晩も私たちを集めてくださってありがとうございます。今どうか私たち一人一人の心と思いにあなたが光を照らしてくださり、あるべきではない思いを清め尽くし、あなたの御声を聞くことができますように助けてください。立たされているものは本当にふさわしくありませんが、あなたの憐れみを求めます。私を強くしてくださるイエス様によってのみ、どんなことでもすることができることを感謝します。お父様、どうか YouTube で礼拝会ご視聴の皆様の上にもあなたがご自身を表してください。あなたが語ってくださる言葉をしっかりと聞くことができますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。じゃあ一枚めくってくださいますか。はい、あ、見にくいですねこれね。あの100万ぐらいのプロジェクターだとはっきり見えるんですけど、やっぱりこうそうでないものは見えにくいですね。これは大洪水の後の後のセムの系図です。セムは600歳まで生きました。100歳でアルパクサデを産んだと聖書は言っています。これを、まあ、よく見えないかもしれませんけれども、あの興味深いのは子供を産む年、まあおそらく最初の子供のことを言っていると思いますけれども、結構こう30歳ぐらいの時に最初の子供を産んでるんですね。で、あのテラになってちょっとずれて、アブラハムになって大いにずれて、100歳になってアブラハムが子を産むと。ただアブラハムは175歳まで生きたんですけれども、その時にはその昔の先祖のセムもシェラフもエベルもまだ生きていたんですよね。つまり長生きすればいいっていうものではないと。必ずしもその人生がどんな風に生きられたのかということが大事なんだということをまず知らされます。そして一節で主はアブラムに仰せられたと書いています。神様が直接語ってくださる、私たちはそれを知っているんですが、神様があなたに語りかけてくださるときに、あなたはどんなことを想像しますか？神様はどんなことを言われると思いますかね？こういう質問されたことがないと思うんですけど、なんとなくですけど、神様が語ってくださるときって何か素敵なこと、素晴らしいことっていう、なんかそういう漠然とした思いありませんか？ない？ありますって言って、シェが一人言いましたけど、あとはどうですかね。突然のように神様がアブラムに語られました。何を言われたか、まずは出なさいっていうことです。そして行きなさい、それから祝福の約束です。私たちは普通神様が語られるとき、祝福というふうに考えても不思議はないんですけれども、そう甘くはないっていうか、アブラハムは75歳でした。もうすでにアブラハムはお父さんと一緒に自分の住んでいたカルデアのウルを出てるんです。お父さんのテラとアブラムと奥さんと、そしてアブラムには兄弟がいました。その兄弟の中でハランっていう人は、ハランじゃないの、11章の最後の方に書いてありましたけれども、 そうですね、ハランですね。ハランが若死にしてしまったカルデア人のウル、イラクです。今のアブラハムはイラクの出身です。で、そこでハランが死んだので、テラはその息子アブラムとハランの子孫ルト、妻のサレイを連れてカルデア人のウルから出かけた、カナンの地に行くために出かけたと11章31節には書いてあります。ところが途中のハランという場所まで来て、そこに住み着いた。で、テラの一生は205年であった。テラはハランで死んだと書いてありますが、主がアブラムに語られた時にテラはまだ死んでないんです。75歳ですから。テラは205歳で死んでますので、70歳、テラは70歳の時にアブラムが生まれてますから、お父さんのテラはまだ145歳だったんですね。で、その時に神様がアブラムに出て行きなさいと言われます。大体からして75年生きると大体定着してますよね。今はそんな175歳まで生きる人は本当に珍しいですけども、でも75歳ぐらいまでっていうと、もう人生、今では定年退職して老後の生活に入っている年齢です。考えてみてください。私が今ね、全部こう引き上げて、私はどことは言わないから出て行きなさいって言われたら、これ大事ですよね。いやいや、アブラムにも大事でした。145歳になったお父さんから離れなさいっていうわけです。そして私が示す地へ行きなさい。ヘブル人の手紙を読むと、このようにしてアブラムはどこに行くのかわからないで出て行ったと書いてあります。神様は行き先を告げなかったんです。私が示す地へ行きなさい。まあ、一つはね、引っ越ししなさいって言われる。でもどこへ行くのか分からずにとにかく引っ越ししなさいっていうのは結構きついですね。これはアブラムの信仰だったのだとヘブル人の手紙が言っています。信仰によってアブラムは行き先も分からないまま出て行った。ここから私たちが学ぶことができるのは、信仰というのは神様を信頼することなんだ。だから自分が理解できないこと、自分がわからないことでも質問をしたりしないで行動を起こす、神様に従うことなのだ。まあ、どうですかね、今の私たちだったら神様どこへ行くんですかってまず聞いてるんじゃないかと思うんですよ。で、神様は答えてくださるまで断食をしたりとか祈ったりして、なかなか答えないなーっていうようなところにいるのが多くのクリスチャンではないかなと自分も含めて思います。しかしアブラムは行動を起こしました。それだけはっきり神様が語ってくださったということです。アブラムははっきりと神様の声を聞いて、そして従いました。出ていく、ここで神様が2つのことを言っておられます。あなたの生まれ故郷、もうすでに彼は生まれ故郷を出ていました。しかしあなたの父の家、これは彼出ていなかったんです、まだね。神様が私たちに何か人生の大きな転換期で大事なことを語られるとき、私たちが普通に理解しようとしてもできないことを神様がおっしゃることが起こり得ます。いつもそうなるわけではありませんが、大きなことであればあるほど神様はそれをなさいます。アブラムにはそれをなさいました。そして私が示す地、まだ示されていないんです、そこに行きなさい。アブラムはそれで神様を信頼しました。そして神様がそうするならばという条件のもとに あなたを大いなる国民とする、祝福する、名を大いなるものとする、三つのことを語られました。祝福するという時に私たちはどんなことを考えているでしょうか。多くの世界中の多くのクリスチャンは祝福というと、もう物質的な豊かさだというふうに受け止めています。それを強調する牧師が5万人の人を集めていると言われています。アメリカで私たちは貧しい状態なんかいる必要がないんだ、それを強調します。聖書はそんなこと言ってないですね。私たちは本当に聖書の言葉に忠実になるために神様からの助けをいただいて、聖書の言葉をしっかりと受け取っていく必要があります。神様が祝福されるときに全てが問題がなくて心地よくて、もう何でもあるという意味ではないことを私たちは知ることができます。アブラハムは裕福でしたけれども、しかし家は持ちませんでした。定住しませんでした。神様はここで言われているのは、まずはあなたを大いなる国民とするということです。国民とするっていうのは国々が出る、国が出るっていうことですからね。アブラハムから一つの国が生まれると。そして祝福するという言葉、これは良いことをが起こっていく、良い言葉がかけられる、そういうことが意味です。祝福の基本的には良い言葉を語るっていうのが祝福です。それを私たちは大事にしていきたいと思うんですけれども、その上でアブラムの名を大いなるものとする、本当にこれ起こってますね。神様が言われた通りです。世界中でアブラハムっていう名前の人がどれだけいることでしょうか。数えきれないですよ。アブラハム・リンカーンはその一人ですけど、もうイスラム教圏に行くとアブラハムの名前をつける人がたくさんいます。イブラヒムっていうのはアラビア語でアブラハムのことですからね。サッカー選手にもいますし、まあアブラハムの名前は大きなものとなりました。アブラハムの名前は神様の祝福、神様の約束を意味するということをイスラム教徒でさえも知っている。この御言はその通りになりました。それだけではありません。アブラハムの名前が祝福となる、すごいお言葉です。そして神様はアブラハムを祝福するものを祝福する、呪うものを呪うと言われた後で、地上のすべての民族はアブラハムによって祝福されると言われました。良い言葉がかけられるだけではなく、アブラハムによって地上のすべての民族に良いことが起こっていくと神様は言われたんです。これだけ大きなことが起こるということは、そんな簡単に起こるわけではないことを私たちは知ります。次のスライドを見せてくださいますか。ここがアブラハムの出身地です。ウル、あんまりよく分かんないかもしれませんけど、これはペルシャ湾ですね。ここがペルシャ湾です。でこっちが地中海です。ここがアラビア半島、アラビアの砂漠です。ちょこっとここに紅海が見えています。ということで、ここがカルデアのウルでした。ユーフラテ川が流れています。ユーフラテ川の沿岸にあった町、そこから 歩いてですよ、自動車も何にもないですよ、歩いてハラン、はるか上までお父さんの寺、そして息子のアブラムは旅していったのです。そのハランに住み着いて、神様が私が示す地に行きなさいと言われた時に、アブラハムは主のお言葉通りに出かけました。75歳でした。ロトも彼と一緒に出かけた。これは議論されるところです。神様はロトには語られませんでした。でもロトはアブラムと一緒に行くってついてった。私にはよく分かりません。いいのか悪いのか分かりません。なぜロトがアブラムについていったのかも分かりません。もしかしたらお父さんのハランが死んだ後、アブラムがロトの面倒を見ていたのかもしれません。ロトにとってアブラムはお父さんのような存在だったかもしれませんし、まあ、少なくともロトがアブラムを尊敬していたことは間違いないでしょう。とにかく神様が言われないのに動くということにはそれなりの危険性が伴います。私たちはそのように考えると、ロトがソドムとゴモラに住み着いて、そこが最終的にロトが そこに住んでいる時に滅ぼされ、ロトは結局娘たち二人と一緒に山の中、ホラー穴の中に生活をして、娘によって子孫を残したということを知ります。あとね、これは決して望ましい状況ではありません。私たちは言うまでもなく、神様のお言葉があるときに動くということをここから知らされると思います。後節を読むと、アブラムは全部でカナンの地に行こうとして出発したんです。神様はどこに行きなさいとは言わなかったんですが、アブラムはもともとお父さんと一緒にウルを出た時にカナンの地に行こうとした。ここがシェケムです。この辺りカナンの地と言われました。カナンの子孫が住んでいた、ハムの息子カナンの子孫が住み着くようになった場所。でも本当はというか、この地が与えられたのはシェム族に与えられた土地なので、学者によってはカナンの子孫が自分たちに与えられていなかった土地に強引に住み着いたんだという人たちがいます。そうなのかもしれません。とにかく私はここで知らされます。神様が何かを命じられるとき、すべてを神様がこと細かに指示されるわけではないということが第一です。神様が細々と全部指示されなくても、どうしてですかとか、どこなんですかとかいうことなしに、神様が語られた言葉、それを十分として行動を起こして従っていくことは祝福になるということです。その時にアブラムのように出て行きなさいと言われたので、アブラムは出ましたが、今日はこっちの方向とか明日はこっちの方向とかではなくて、父親と一緒に最初目指していたカナンに向かったということ。神様の御心に従いたいと私もずっと思ってきました。神様の御心は何だろうか、わからない、わかりにくい、なかなかわからない、ずっと思っていました。先輩クリスチャンたちのいろんな知恵に満ちたアドバイスが与えられて大いに助けられました。その一つ、次にどうしていいかわからないとき、動くなっていう言葉です。例えば私はロゴス号に乗って、そしてロゴス号で3年乗ったときに、 もうこの船を降りなければいけないと強く思いました。ところが神様どこに導いてくださるんですか。いくら祈っても答えがないと思われ、結局1年待ちました。その間に思わされました。はっきりした答え、あるいは何の手がかりもないときは動かないで、状況を変えないでいなさい。私にとってはこれはすごく大切なアドバイスでした。神様の御心を求めるとき、すぐに答えがないと思われることが起こるでしょう。そのときは待っていなさいということなんですね。同時に神様が動きなさいというときには、どこに向かって動くのかがはっきりしなかった場合には、それまで向かっていた方向を目指すということが、ここから私たちは知ることができます。アブラムはカナンの地に行けと神様が言われたのではないですけれども、とにかくここを出て行きなさい、私が示すに行きなさい神様が言われた時に、神様は必ず示してくださると信じながら、もともと目指していたカナンに向かった。私たちが何か行動を起こす時に、神様が全てをお話にならなくても、その時までいただいている方向性が分かっていれば、私たちは動くことができるということなんです。つまり私たちは自分がどの方向に向かっているのか、このところなんかYouTube なんかで人生の目的を教える人みたいなのが時々出てくるように待ってますけれども、教会じゃないですよ。私たちがそれぞれどこに向かっているのかということを神様から教えていただくことがとても大事です。詳しいことではない、何年に何月に、そういうことではない。でも大きな方向性、実はそれは聖書を私たちに与えてくれています。私たちは神様の子供とされているので、イエス様と共に共同の相続人だということで、永遠の目標ははっきりと語られています。その上で私たちが知りたいのは、今この地上で今年来年ということですよね。その時に神様はちゃんと答えてくださいますけれども、何にも答えがない時には今やっていることをやり続けること、出て行きなさいと言われたら、それまで私が受け取っていた方向を目指して進むこと。昨日も今朝も長男とちょっと話していました。私たちはどうしてもはっきり知りたい、そういう心を持っています。神様の御心をはっきり知りたい、でもはっきりわからないという時に、私は神様いくら考えても答えがないように思います、いくら祈っても答えがないように思います、でもこれがあなたの導いてくださる道だと信じますから、間違っていたら止めてくださいと言って動き出したことがありました。ある程度待って、動かなければいけない時に自分で決断する、その時に神様に信頼して、神様はもしこれが間違いだったら必ず示してくださるという信頼を私はその時に学びました。そしてそれは正しい決断でした。それが神様の道でした。今日アブラムから私たちが学ぶことは、人生の決断を神様に従わせることです。神様に従って神様の言葉通りに動くことは必ず祝福になる。自分の祝福だけではない、たくさんの人の祝福になる。しかしだからといってそれがいつもはっきりと分かるわけではない。いつも私たちは信仰によって行動するということです。で、神様は私たちの人生ここまで導いてくださいましたから、ここまで導いてくださった神様からの方向性を、 ので延長線を見ることができる。私はそんなふうにしていわきにとどまっています。いろんな思いが何度も襲ってきました。もうそろそろいわきはいいかな、もう年だし教会の牧師も変わった方がいい、もっと若い人が来た方がいい、いろんな思いがありました。今でもあります。時でも、でも神様が言われたことに従うのが一番であること、まあこんな私でも知ってますから、神様がここで骨をうずめる覚悟をしなさいと言われたからには、移りなさいって言うまで移らないっていうのが基本ですよね。そうなんです。どんなに素晴らしいオファーが来ても神様に聞かないと、そして神様に従わないと祝福は狂っていきます。アブラムは神様に従ってカナンの地に入りました。結局はその地が神様がくださる約束の地だったのですけれども、この時にはアブラムはまだ分かっていませんでした。なのでアブラムはそのカナン人が住んでいた地を通って行き、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。カシの木が大きな木です。この当時目印がありませんでした。道路標識がなかったようです。アブラムの時代、カナンまで500キロとかって書いてなかったんですね。だから自然の大きなものが目印になりました。カシの木、モレという人が持っていた、モリじゃないですよ、モレという人が持っていたカシの木が目印でした。そのところまで来たと書いてあります。ここからアブラムの本当にものすごい波乱万丈の人生が展開していきます。75歳から。当時その地にはカナン人がいた。今時々ニュースでコメンテーターが言っているようです。私はテレビを見るんじゃなくて、あのインターネットとか YouTube とかでこういう人がこんなこと言ってるというのをタイトルだけ目にしていますけれども、日本人もなんかもう全部知っているかのように、今のガザ地区の問題はもともとイスラエル人が住んじゃいけないところに住んでるからだみたいなことを言う人たちたくさんいます。でも読んでいくと分かりますけれども、アブラムもヤコブもお金を出して土地を買ってるんです。ここに住んでいた、この地域に住んでいたのはアラブ人ではなくてカナン人です。ハムの子孫です。カナン人の地と言われてますけれども、それを日本人はアラブ人なんだと言ったりしますが、皆さんそういう言葉でごまかされないようにしましょう。神様はアブラムを呼び出されました。そして神様に従えばアブラムは祝福となり、たくさんの人が祝福を受けるという約束をされ、果たしてその通りになりました。今実は世界中でたくさん使われているコンピューター関係の機器、携帯電話を含めて、こういうタブレットも含めて、多くはイスラエル人の特許です。もうそういうことを知らない人がイスラエル製品をボイコットしようなんてことを言ってるんですけれども、本当にそれをするとしたら誰も携帯電話を使えなくなります。そしてノーベル賞を受賞した人たちの半分がユダヤ系ユダヤ人だとされています。神様が約束されたことは本当にその通りになります。アブラハムを通して世界のすべての国々は祝福されているのいるというのは事実です。私たちはアブラハムがすごいとかイスラエル人がすごいとかいうのではなくて、 神様はご自分の言葉に従う者たちに大きな祝福を与えてくださる方であることを受け取りましょう。そしてこれからも日々に神様が私たちに教えてくださることを受け取って歩んでいきたいと思います。もう私はそんな十分にできているわけではないんですけれども、長男などはスターバックスに行ってコーヒーを飲むかどうかも神様に聞いてからやるって今日言ってました。まあ、お母さんの影響だと思いますけどね。はい、でもそれは笑い事ではなくて、私たちがそういう習慣を自分で打ち立てることは素晴らしい祝福です。真剣に神様に信頼していきましょう。そして私たちが祝福となることができますように、自分が祝福を求めることも悪いことではありませんが、それだけではなくて神様が私の従順によってこの町の人、あるいは誰か近所の人を祝福してくださいますように願っていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、どうかあなたのお言葉をもっと深く理解させてくださいますように、ご聖霊様が助けてください。アブラハムが信仰の父と呼ばれているのには深いわけがあることを改めて思います。私たちを助け、私を助け、アブラハムの足跡に従って、どんな時にも神様あなたを信頼し、たとえ自分でははっきりわからなくても従順に動き出すことができますように助けてください。力を与えてください。そのことによってどうかあなたの祝福がたくさんの人に及んでいきますように、この町を大変革してください。この国を憐れんで大変革してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。Oh,